本日の聖書箇所は旧約聖書歴代史第2、36章15節から21節です。それでは司会者が拝読いたします。彼らの父祖の神主は彼らのもとに早くからたびたび使者を使わされた。それはご自分の民とご自分の住まいを憐れまれたからである。ところが彼らは神の使者たちを侮り、その御言葉を蔑み、その預言者たちを笑い者にしたので、ついに主の激しい憤りが民に対して燃え上がり、もはや癒されることがないまでになった。主は彼らのもとにカルデア人の王を攻め上らせた。彼は聖女の中で若い男たちを剣で殺し、若い男も若い女も年寄りも弱い者も容赦しなかった。主はすべてのものを彼の手に渡された。彼は神の宮、大小すべての器、主の宮の財宝と王とその高官たちの財宝、これらすべてをバビロンへ持ち去った。神の宮は焼かれ、エルサレムの城壁は打ち壊され、その高殿はすべて火で焼かれ、その中の宝としていた器も一つ残らず破壊された。彼は剣を逃れた残りの者たちをバビロンへ捕らえ移した。こうして彼らはペルシア王国が支配権を握るまで彼とその子たちの奴隷となった。これはエレミヤによって告げられた主の言葉が成就して、この地が安息を取り戻すためであった。その荒廃の全期間が70年を満たすまではこの地は安息を得た。聖書箇所は以上です。それでは人類救済計画57バビロン捕囚と題して、松本先生にメッセージをお願いいたします。
はい、改めまして皆さんこんにちは。そしてライブ配信を通して参加してくださっている皆さん、ようこそお越しくださいました。今日は何の日かご存知でしょうか。10月31日、これは実は宗教改革記念日なんですね。今から504年前の今日、マルチン・ルターがドイツのヴィッテンベルク城教会の扉に95個の質問状を貼り付けたのがこの日でありました。これを境に宗教改革が行われた、そしてプロテスタント教会が生まれたという記念日なんですけれども、今日はイスラエルの南王国、その内容に入っていきますが、そこにおいても何度か実は宗教改革が行われています。ああ、この宗教改革が行われたら南王国持ち直すかな、ほのかな期待を抱かせるんですが、結局最後はバビロン捕囚となってしまうという、もう結論が分かっている内容なんですけれども、先週は北王朝でしたね。イスラエル王国の分裂というテーマでメッセージをいたしました。ソロモンが死んだ後にレハブアムの時代に北の十部族が離れて、ヤロブアムという人を王にして、北王国と南王国が分裂してしまったという内容でありました。しかしソロモンが建てた神殿はエルサレムにあり、イスラエルの男子は年に3回は神殿に行きなさいという命令がありますから、北からエルサレムに行っているうちに、やっぱり俺たちエルサレムがいいよねっていうふうに北の民が心がなびくといけないと思って、ヤロブアムはあろうことかこのダンとベテルに金の子牛2つを安置しまして、もうイスラエルの民はエルサレムに行く必要がない、私たちをエジプトから連れ上った神はこちらだということで、これを礼拝していればエルサレムまで行く必要がないなんていうことをやっちゃったわけですね。これが北王国の罪の源となってしまった。さあ先週見ましたが、もう一度 この内容を確認しましょう。イスラエル王国の分裂、北王国をイスラエルと呼び、十部族がそこに属していました。最初の王はヤロブアムでした。そして下国上が繰り返されて、旧王朝合計19人の王が登場しましたけども、結局全員悪王でありました。その結果722年にアッシリアに捕囚となり、結局北王国の命は約210年のものでありました。では今日扱う南王国はどうでしょうか。ユダと呼ばれていますが、ユダ部族とベニヤミン部族の2部族で構成されています。最初の王はレハブアム、そして一つの王朝、これはダビデの子孫が王になるんだということですが、後で出てきますが、一人だけわけのわからん人が王様になってしまって、その人も含めて20人の王、まあどこで基準を設けるかってなかなか難しいんですけどね、まあ大体8人が全王、まあ打率4割一郎っていうところでしょうかね。その結果北よりは長生きしたんですが、最後587年バビロンによって破壊され、バビロン捕囚となる、約340年間の歴史であります。神様はこの北王国を何とか回復させようとして、先週エリアとかエリシャっていう素晴らしい預言者を使わしました。カルメル山でイスラエルの民は主こそ神です、主こそ神ですなんて言ってたけども、また時間が経つと結局偶像礼拝に帰っていく。なんでそんなに偶像が拝みたくって仕方がないのかなと理解できませんけども、そしてその結果国は道徳的に堕落し、そうすると内側から腐り弱体化し、それを狙う外国が侵略してくるというのが世の常ですね。北王国の最後の王はホセアなんですが、その時に当時の覇権国家であったアッシリアが攻めてきまして、そして北王国の人々を捕囚とし、別の民族をそこに移住させる、そうやって混血を誕生させるというのが当時のアッシリアのやり方でありました。では南王国はいかがでしょうか。ダビデの子孫が王となる、これは良かったですね。これはダビデ契約に基づいています。そして今日長い歴史を扱うんですが、もう一つの法則が見えてきます。それはモーセが申命記の28章で、主に従うならこんなに祝福されます、しかし主に逆らうならこんなに呪われますっていうことを彼が声を大にして語った通りのことが起きたということですね。この神様に逆らって近隣の強そうな国に頼ったとしても本当の解決はないんだっていうことがよくわかります。今日私はですね、もうどうやってこの内容を皆さんにお伝えしたらいいだろうか、ものすごく情報量が多いんですね。もう金曜日に準備しながら、もうどうしたらいいだろうと、もう寝ようと思って金曜日は寝ました。で昨日一生懸命準備しましたけども、もうでもこれはね、急ぎ足で紹介するしかないと。これまともにやったら多分今晩9時ぐらいまでかかるんですが、それをなんとか40分ぐらいでまとめたいと思っておりますので、よろしくお付き合いをいただきたいと思います。さあ、先ほど8人の全王がいたと言いましたが、その中の何人かはマルチン・ルターのように宗教改革を刊行した人物であります。なんだそんなにいい王様がいたんだったらなんで滅びちゃったのっていうふうに思うんだけれども、見ていくと分かるんですがね、そしてこれが物事を複雑にするんですが、ほとんどが初めが良くても後が悪い。だから、あ、この王様はいい王様だなって覚えてるんだけども、最後悪くなってるから、あれ結局善王だったんだか悪王だったんだかよく分かんないっていうことがあってですね、私も頭が混乱し、まあ40年クリスチャンやってますけども、この南王国の歴史をここまで深く分析したのは今回初めてでありました。私の学んだことを皆さんにお伝えできれば幸いだと思います。 どうして最初はうまくいっても後で悪くなるの？これは全然前回ぐらいに声を大にして言ったあの箴言18章12節です。高慢は破滅に先立つ。結局ここに帰ってくるんだな。うまくいって高慢になって神に逆らう、この繰り返しですよ。さあ、レハブアムから始まりました。次はね、アビアっていう人なんですが、その次からいきます。アサ、第二歴代史の14章から16章までに彼のことが書かれていますが、素晴らしいスタートを切ります。おお、さすがダビデの子孫、宗教改革も行います。よかったな。ところが調子よくなって高慢になった時に、神様よりも外国の王により頼んだ。それをある預言者が叱責したんです。するとお前王の俺に何言うんだよと言って、その預言者を投獄してしまう。その結果両足ひどい病になるのですが、結局彼は最後まで主を求めないまま死んでしまう。ということで、先ほど申し上げたように、あ、朝っていい王様なんだよねと思ったら最後は悪かったと、こういうことが繰り返される。この朝の次がヨシャファテ、前はヨシャパテと呼ばれておりましたが、彼もですね、すごく良いスタートを切ったんですよ。偶像を取り除き、そして民に神の言葉を伝える、このこともしました。彼に関して有名な話は第二歴代史の20章、モアブとアンモンの連合軍が襲ってきた時、私たちにこの敵に立ち向かうだけの力がありません、主よとヨシャファテは祈り、何をしたかというと、気でも狂ったのかと思うようなことをした。聖歌隊を組織しまして、神様を賛美するっていうのをですね、軍隊の最前線に置いたんです。あの王様ですよ、いい王様ですよね。その結果、神様がご介入くださって大勝利をもたらしてくださった。おー、よかった、ヨシャファテは最後までいいのかなと思うんですが、彼はね、とんでもない間違いをするんですよ。しかもこの間違いはね、彼の代だけでなくて次の代、さらに次の代まで悪影響をもたらすようなことをしてしまう。それは何かというと、イスラエルの王アハブ、先週出てきましたね、北王朝イスラエルのあの悪王ですよ。で、もともと悪いんだけど、もっと悪くなったのはどうして？シドンからイゼベルっていう奥さんを呼んで結婚した結果、バールとアシェラの預言者たくさん連れてきて、北王国がバール礼拝に侵されてしまったという話をしましたが、あの夫婦の娘、これアタルヤって言うんですが、このアタルヤを息子のヨラムの嫁とする、まあおそらく北王朝と仲良くやっていこうという政略結婚のつもりだったんですけれども、まあつまりね、いい王様だったけども、なんていうのかな、妥協しちゃう、ビシッと断るべきところは断るということができないタイプの人だったんでしょうかね。第二コリント6章の不信者との釣り合わない首輝きをつけてはいけないという言葉を思い出します。そして息子のヨラムはそのアタルヤという女性と結婚する。その結果悪影響を受けるんです。で、自分が王様になると王位継承権のある6人の弟たちを殺すんです。え、なんでヨシャファテの息子ヨラムはそんなことするの？それはこう書いてます。彼はアハブの家の者がしたようにイスラエルの王たちの道に歩んだ。なんで？アハブの娘が彼の妻だったからである。まあ結婚相手間違えると大変なことになるなということが分かりますけれども、こうやって弟たちを殺した。それに対して北王国の預言者がわざわざ南のヨラムにまで手紙を書いた。誰だと思いますか？先週出てきたエリアです。バール礼拝が南にも蔓延したためにエリアから手紙が来るんです。そんなことしてると 内臓が外に出るようになるよって非常に具体的な予言が送られてきた。そしたらその通り、最後は内臓が外に出てきて彼は死にました。ということで、このヨラムとアタルヤというあの悪女の息子アハズヤが王様になるんです。でもそのアハズヤを背後から操作するのはもちろんあの悪女アタリアだね。そしてこのアハズヤが死ぬんです。死んだ時にアハズヤのお母ちゃんのアタリアが何したかっていうと、あ、ごめんなさい、背後からアタリアが操作したのはここに書いてあるね、彼もまたアハブの家の道に歩んだ、彼の母が助言者となり悪を行わせた。だからアタリアは結婚相手にも悪を行わせたし、自分の息子にも悪を行わせたということです。そしてその後このアハズヤが死ぬんですが、死んだ時に何をするかということですよ。このアタリアが、じゃあ私が王になると、ね、王様のお母さんのアタリアが王になる。でこのアタリアっていうのはご存知の通り、唯一ダビデの家系に属さないものですよ。そして女帝ですね。つまり冒頭に南王国は一つの王朝で通したって言った、これはダビデの子孫という王朝なんだけれども、その20人いる王の中で唯一ダビデの家系ではない人間が王となり、しかも女帝となったというのがこのアタリアですよ。まあアタリアがね、南に来たことによって南にまでバール礼拝が蔓延してしまったということなんです。しかもですよ皆さん、聞いて驚くな、このアタリアは自分の息子が死んだ時に自分が王になって、その息子の息子たち、孫たちが次の王位継承権を持っているってことが分かってるから、なんとアハズヤの母アタルヤが自分の子が死んだと知ると直ちにユダの家に属する王の一族全員を滅ぼした。もうね、自分の孫たち、孫って可愛いでしょ、普通皆殺しですよ。この孫が残ってたら私が除かれて、その孫が王になってしまっちゃいけないからということで、恐ろしい女ですね。まあ今どっかの国で粛清とかっていう言葉が用いられたりもしてるけども、まさにそういう感じです。っていうことはですよ皆さん、孫が全員殺されたってことは、あれ、ダビデの血筋が全員死に絶えたんじゃないんですか。これ恐ろしいですね。つまりダビデ契約の破壊ですよ。ダビデ、あなたの子孫からメシアが生まれるんだって神様は約束しましたよね。ということはメシア生まれなくなっちゃうでしょ。ダビデの血筋みんなアタリアに殺されちゃったんだもん。どうするんですかこれ、ということですね。つまりメシアを生まれさせてなるものかという背後にサタンが働いた女がこのアタルヤであったということがわかります。メシア生まれなくなっちゃうんですか。風前の灯火。しかしその時にね、実はこのアタルヤの息子のアザルヤのさらに息子の、みんな殺されたんだけども末っ子の1歳の子がスンデのところで寝具をしまう小部屋に隠された。1歳の赤ちゃん乳母と一緒に隠された。アタルヤはこれでいなくなったぜ、私の天下だぜと思ってたんだけども、それは6年間でありました。まあ私たちもね、なんでこの悪がこんなにも栄えてるんですか神様、神様がいるなら何とかしてくださいなんて思うことがあるんだけども、悪が栄えるのは一時的です。6年間だけでありました。でこの1歳のヨアシュっていう子が隠されて、6年間神殿に隠されてて、7歳の時にそろそろいいだろうと、でここを手伝ってくれたのが祭司エホヤダっていう人なんですけどね、 彼がこのヨアシを登場させて、そして王様万歳ってやるんですよ。で国民もね、もうアタルヤにはもう嫌になってるから、おダビデの血筋の王様がいたんだ、王様万歳って、それを聞いたアタルヤ、なんだこの騒ぎは、えヨアシュがいたのかみたいな感じでね、であの女を殺せっていうことでアタルヤはそこで殺されるんです。6年間だけ悪が栄えました。つまりこのヨアシュを隠してくれた祭司エホヤダという人がその立役者になってくれたんだけどもね、だからヨアシュにとってはね、祭司エホヤダさんは命の恩人だし、自分を王様にしてくれたありがたい祭司ですよ。でこの祭司エホヤダがヨアシュ王様、ここはこうするんですよ、ここはこうするんですよって、まだ7歳だからね、そんな風にやってくれてる間は主の目にかなうことを行ったんです。誰のアドバイスを聞くかというのは非常に重要なことですね。で問題はこのエホヤダが死んだ時です。その時にヨアシュ王様、あなた素晴らしいですねって国民がこうチヤホヤして、うーんそうか、俺そんなに素晴らしいかって、私たちの言うこと聞いてください、なんだアシェラを拝みましょうとかって言われてですね、あエホヤダの死後アシェラと偶像を拝む、何やってんねんと思うんですけどもね、それを今度エホヤダの息子のゼカリアがヨアシュを、あなたのやってることは間違ってますって言ったら、そうか悪かった、ダビデのように言えばいいものをね、何を王の私にそんなこと言うのかって言って、なんと自分が世話になったエホヤダの息子のゼカリアを殺す。24-22、ヨアシュ王はゼカリアの父エホヤダが自分に尽くしてくれた誠意を心に留めず、かえってその子を殺した。ゼカリアは死ぬとき、主がご覧になって責任を問われますようにと言った。実はね、この出来事イエス様も言及されてんですよ。イエス様ってマタイの23章でパリサイ人律法学者に対してものすごく厳しく叱るでしょ。あの23章の35節で、それは義人アベルの力、神殿と祭壇の間でお前たちが殺したバラキアの子ザカリアの血まで、地上に流される正しい人の血が全てお前たちに降りかかるようになるためだ。さっきゼカリアだっけ、ゼカリアだね。これあのヘブル語かギリシャ語がどっちが元になっているかによって若干発音違いますけども、同じ人です。つまりイエス様は旧約時代の正しい信仰者がいかに殉教の道を歩んだかということをここで話しているんだけれども、アベルって言ったらカインとアベルのアベルでしょ、創世記。そして最後がザカリア、え、まだその後に聖書続くんだけどって私たち思いますよね。実はユダヤ人が読むヘブル語の聖書っていうのは私たちが持っている旧約聖書の順番が違うんです。内容は全く同じなんだけども順番が違って、彼らのユダヤ人の読むヘブル語聖書の一番最後は第二歴代史なの。だから旧約聖書の最初から最後までっていうのをアベルからザカリアまでっていうふうにここでイエス様はおっしゃっているわけですね。そのことが起こりました。そしてこのヨアシュの息子がアマツヤです。彼は悪の道を歩み国民に殺されます。その子供がウジヤです。ん？ウジヤ聞いたことあるな。イザヤ書に出てくるね。ウジヤ王がどうしたこうしたって、ああイザヤが仕えた王様だな、確かウジヤっていい王様だ、素晴らしいスタートを切り、お52年間統治してくれた、これまでの悪を排除して素晴らしい南王国を樹立してくれるだろうか、すごく調子良かったんですよウジヤ。もしかするとこのウジヤがメシアかもしれない、ダビデの家系から生まれるメシアかもしれないとまで噂されたの。でもうまくいったらどうするんだっけ、傲慢になる。26-16、しかし彼が強くなるとその心は高ぶり、ついに身に滅びを招いた。何やったのウジヤは。彼は自分の神主の信頼を裏切った。 この壇の上でこうたこうすとして主の神殿に入ったのである。やっちまったね。この壇ってどこにあるんでしたっけ。神殿の中の聖女、ここは祭司しか入れない、レビ人しか入れない。いくら王であろうと言ってもそんな勝手なことは許されない。そういう方法で殺された人いたのに、俺に誰が文句言うかって言って勝手に入ってったんですよ。その時に何人かの祭司たちが、ウジヤ王それはなりませんって言ったんだけど、うるせえって言ったの。そしたらどうだった。サラートに侵されて、重い皮膚病に侵されたまま彼は死ぬんです。悲しいですね。そこでウジヤの息子のヨタムが王になるんだけども、彼はなかなかいい王ですが、あまり多くは語られていない。そのいい王から生まれたアハズは悪い王。なんでいい王からいい王が生まれないのかなって不思議でしょうがないんですけども、でこのアハズは偶像礼拝をまた南王国に蔓延させてしまいました。その結果、次の王様は素晴らしい王だったんだけども、そこまで蔓延させた偶像を全て取り除くことはできなかった。さっきウジヤから預言者イザヤが仕えていたって言ったけども、このアハズ、彼もイザヤ書に出てきますよ。そしてこの悪王に対してイザヤが語った預言がクリスマスで必ず読まれる 7-14、 見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれるっていうのがね、このウジヤに対してイザヤが語った、アハズに対してイザヤが語った予言なんです。でもこの悪王からね、いい王が生まれるの。イザヤが 7-14 の予言ね、ヒゼキヤっていう人が生まれるんです。大したもんですよ。彼は何した。神殿を清別し、これまでないがしろにされていた神殿を清別し、偶像を撤去し、宗教改革を断行し、このイスラエル南王国に霊的覚醒をもたらした。マルチン・ルターみたいな人だね。そして突起すべき事項はですね、杉越の祭りを復活させたの。え、やってなかったの杉越の祭り。もうそれぐらいね、神様の律法はないがしろにされてましてね、杉越の祭りすらやってなかったんだけども、このヒゼキヤがそれをした。それが 30-26 に書いてある。杉越の祭りやった時にエルサレムには大きな喜びがあった。イスラエルの王ダビデの子ソロモンの時代以来、エルサレムでこのようなことはなかったからである。もうダビデソロモン時代以来の素晴らしいこと。王様が神様に立ち返って、国が神様の御心に従って導かれる時というのは、国民に大きな喜びがあったわけですね。そして彼は何をしたかということなんですが、これはね、アッシリアが攻めてきました。北王国アッシリアが滅ぼしたでしょ。でまだこの時アッシリアが覇権国家ですよ。でこのアッシリアが南に攻撃してきた時に、あのアッシリアにこの大切な水の源、ギホンの泉っていうんですがね、これを見つけられてたまるかって言って、このヒゼキヤの時代に北と南からトンネル掘り始める。これ700メートルぐらいあるトンネルなんですよ。であの時代2600年前ですから、皆さん、北と南から掘り始めて真ん中で貫通、もう掘ってた人が抱き合って喜んだっていう話がありますけれども、そういうことですよ。今のね、建設会社の真っ青の方法でこれが掘られた。で今もエルサレムに行くと、これヒゼキヤのトンネル行けるんです。700メートルでね、今も水が流れてるんですよ。もうだいたいね、腰ぐらいまでの水が流れてる。だからビーチサンダル履いて短パン履いて、これ7年前の聖地旅行でね、じゃあここ行ってみようということで入りました。で中に入っていくとね、人一人がやっと通れる。でも下はね、もう水がバシャバシャバシャバシャ腰ぐらいまで流れてるんですよ。そこをザブーザブーザブーと歩いていくと、こういう出口に出るんです。そして向こう側に見えるのはね、シロアムの池なんです。ヨハネ9章に出てくるシロアムの池で、
ということで、おお、これがヒゼキヤ王様が掘ったトンネルかなんて言いながら私たちは歩くんですけども、立派なことやったねっていうことなんですが、続き、アッシリアが攻撃してきた時にも彼は神様により頼んだので奇跡的な守りを経験します。そしてあのトンネルも掘ります。しかしどうなの、高慢になる。で、彼の場合高慢になって何するの。この時ね、バビロンはねまだ覇権国家じゃないんですよ。覇権国家アッシリア、ね、でもバビロンも結構立派な国だったんだけど、そこがわざわざ使者を送ってきたんですよ、この南王国に。で、あ、俺もバビロンから一目置かれてんのか、いや大したもんだな俺みたいな感じになって、あ、じゃあ、まあ見ますか、どうぞ見てくださいなんて言って宝物蔵全部見せたの。これが後でね、イザヤから叱責されるんだけどね。そしてこれが何が悪かったかっていうと、バビロンの人たちの欲望に火をつけた。おお、南王国にはこんなに素晴らしいものがあるのか、これはいつかは奪いに来なければならないというふうな火をつけた。だからバビロン捕囚につながるようなことをしちゃったんです。彼は立派な人なんですけどね。で、このヒゼキヤの息子がマナセ、これがねもう最悪です。しかも55年も統治する。だから南王国を偶像だらけにした。なんでヒゼキヤみたいな人からマナセみたいな息子が生まれるのかよく分かんないんですけども、でも彼もね最後になって敵の捕虜になった時に悔い改めるんだよね。そしてこの悪い息子の息子のアモンも悪いんです。あ、やっぱり悪いかと。ところがこの悪いアモンの息子、あ、悪くて家来たちに謀反で殺されるんだけども、この悪いアモンの息子がヨシア。ヨシアといえばクリスチャンホームのお子さんで、ヨシア君ってつけられたりするぐらいだからね、尊敬すべき人っていう感じでしょう。このいい王様、だからいい王様から悪い息子が生まれるし、悪い王様からいい息子がどうなってんだろうと思うんですが、これがヨシア王、8歳で王様になりますね。で、彼は律法の書を発見するんですよ。発見っていうのも寂しいね。つまりもう律法の書なんて読まれてなかったわけで、王様神殿をいろいろと修復しておりましたら、こんなもの出てきました。ちょっと読んでみて。俺たち全然守っとらんじゃん、それ、これは神様の怒りが下るぞということで、その律法を民に読み聞かせて、まさに宗教改革を行った王様ヨシア、素晴らしい、よくやってくれた、そのまま言ってほしかったね。でも関係ない戦争にわざわざのこのこ出かけていって、負傷してエルサレムに戻って死ぬ。まあ相当自信あったんだろうね。ヨシア、あんたに関係ない。これエジプトがね、バビロンと戦いに行くのかな。そこにね、その時に自分の領土を通るもんだからわざわざ戦いに行ったので、エジプトはね、いやあんたと関係ないから引っ込んでなさいって言ったんだけど、いやいやって言って負傷して帰ってきて死ぬんですよ。まあこれもね、高慢の結果だと思いますけれども。で、彼が死んだ時にエレミアが哀歌を作る。だから南王国って、さっきイザヤというね偉大な預言者が出てきましたよって言ったけど、この時はもうエレミアがいるんだよね。そしてこのヨシアが死んだことに対する哀歌、エレミアはヨシアのために哀歌を作った、このように書かれていますね。この辺りで覇権国家のアッシリアが衰退し、バビロンが台頭してくる。まあ昔からやってること変わんないね。アメリカが長く覇権国家となっていたけども、中国が台頭してきたみたいな、21世紀の構図の2600年前版という感じなんですが、いい王の最後はヨシアです。もうこの後はね、音を立てて崩れていきます。三代にわたる悪王、エホアハズ、エホヤキム、エホヤキン、みんな悪いです。そしてあとはバビロン捕囚への道をまっしぐらで、私たちバビロン捕囚って言うんだけども、実は三度にわたるバビロン捕囚なんですね。第一次バビロン捕囚ってのは605 BC です。 でこの時に誰が連れて行かれるかっていうと、さっきの王の一人エホヤキム、それとダニエルと3人のお友達が連れて行かれるのも BC605 年。来週はダニエルについてお話しますんでね。おお、ダニエルは BC605 年に連れて行かれた、まだあの時には若い少年だったけども、相当おじいちゃんになるまで、しかもバビロンの次のペルシャになるまで彼はあそこで高官として用いられたんだということですね。そして2番目のバビロン捕囚は 597BC。 この時にはエホヤキンという王とエゼキエルという預言者もバビロンに連れて行かれます。そして3番目、これが決定打となるんだね。というのはこのエホヤキン連れて行きましたから、イスラエルに王が残ってないの。それでバビロンは我々が決める王を立てると言って、ゼデキヤという人を王にしたんです。まあ、いわゆる傀儡王だね。傀儡の王がゼデキヤです。だからバビロンの言う通りに王として働いていたんだけども、このゼデキヤがバビロンに謀反を起こす。よくもバビロンに向かってそんなことをということで総攻撃してきて、そこでエルサレム神殿崩壊、まあ、587と言ったり6と言ったりされますけれども、ということが起きてしまうわけですね。貧民層以外をバビロンに連行する、これが第3次バビロン捕囚ということです。さあ今日の聖書箇所読みましょう。36の12、彼はその神主の目に悪であることを行い、主の言葉を告げた預言者エレミアの前にへりくだらなかった。つまり神様は、先週やりました北王国にはエリア、エリシャという優れた預言者を派遣し、南王国にはイザヤ、エレミアというこれまた素晴らしい預言者を派遣したんだけど、問題は聞かないんだよ。その預言者が神の言葉を語るのに対して耳を傾けない。そしてバビロンの王に背いたことによって、さっきの決定打を打ち込まれてしまう。16節、ところが彼らは神の使者たちを侮り、その御言葉を蔑み、その預言者たちを笑い者にしたので、ついに主の激しい怒りが民に対して燃え上がり、もはや癒されることがないまでになった。神様はなんとかここからでも回復させよう、回復させようと思ってご自身のしもべである預言者を派遣したけども、笑い者にし、まあ中には殺す、イザヤなんか殺されましたね、ということが行われて、もうついに回帰不能点を超えてしまったということです。そして17節、主は彼らのもとにカルデヤ人の王を攻め上らせた。カルデヤ人の王ってのはバビロンのことですね。バビロンの位置、今日のイラクですが、あれはカルデヤ。カルデヤっていうと何か思い出しません？アブラハムってカルデヤ出身だよね。ウルというところね。つまり創世記12章で、私の示す地に行けと言われて、カルデヤのウルからアブラハムがやってきて、約束の地カナンに行き、そこに定住したけれども、飢饉があってしばらくエジプトに行っていて、430年、そこで奴隷生活をしていたけども、モーセが彼らを引き連れてシナイ山に着き、そこでモーセの律法を与えて、ヨシュアの下でもう一度約束の地に帰ってきたこのイスラエルの民ですが、あれから何年ですか、今またカルデヤに帰っていく。これまでやってきたこと何なの、全部無駄にするわけっていうような内容がここに描かれているわけで、これがバビロン捕囚なんです。カルデヤ人の王を攻め上らせた彼は、聖女の中で若い男たちを剣で殺し、若い男も若い女も年寄りも弱い者も容赦しなかった。主は全てのものを彼の手に渡された。つまりカルデヤ人がやっているように見えるけれども、それを許可された。つまりイスラエルを裁く裁きの器として神様が用いたのがバビロン軍であったということです。18節、彼は神の宮の大小すべての器、主の宮の財宝と、これヒゼキヤが見せたやつや、あの時彼らの欲望に火がついたね、王とその高官たちの財宝、これらすべてをバビロンへと持ち去った。 神の宮は焼かれ、うわついに来ちゃったね、エルサレムの城壁は打ち壊され、その高殿はすべて火で焼かれ、その中の宝としていた器も一つ残らず破壊された。なんでここまで愚かになったのか、それはエルサレムには神の宮があるのだから、神殿があるのだから、ここが滅ぼされることはないだろう。しかもその神殿には社会なグローリーでしょ、契約の箱があって、神様の御臨在の印であるその栄光がいつも輝いている。もし敵が来たとしても神様がそんな連中一掃してくれるわいぐらいに鷹をくくってたんですよ。いくら僕らが悪いことをしたって神様はこの神殿を滅ぼすことまでは許さないだろうというふうに勝手に決めつけていた。まさに神を試みるような行動、神様をなめるような行動、あたかも小さい子供が親に対してここまでやったらお父さん怒るかな、あ怒んない、じゃあここまでやったら怒るかな、怒んない、じゃあここまでなことやってるようなもんですよ。ドーンと神様からの裁きの手が下った。それがバビロン捕囚であります。神殿が崩壊し、契約の箱が奪われ、ということはつまり主の栄光がエルサレムを去ってしまったということが起こったのがこの出来事。そして20節、彼は剣を逃れた残りの者たちをバビロンへ捕らえ移した。さっき言ったね、貧民層以外全員バビロン捕囚。こうして彼らはペルシャ王国が支配権を握るまで彼とその子たちの奴隷となった。まあ、バビロンの次にペルシャが出てくるっていうことまでここには書かれているわけですけれども、まさにこれは神を試みた結果与えられた裁きである。回帰不能点、前も一回ありましたね。いつでした？カデシュバルネア事件、あれは40年過ごしたね。第2の回帰不能点はバビロン捕囚、これは70年損します。なぜこんなことが起きたのでしょうか。冒頭にも申し上げました、神様はシナイ山でモーセの律法を与えた。でモーセは申命記28章でいいかイスラエルのため、これを守ったらこんなに祝福され、これを破ったらこんなに呪われるよ、命と死、祝福と呪いの道があるんだから命を選べよ、このようにモーセが語ってくれたにもかかわらず、その律法を破り続けてきた結果がこれであります。さて元に戻っちゃった、カルデアに帰っちゃった、この民に希望はあるのか。エレミアは涙ながらにこのままでは滅ぼされる、このままでは神の裁きが下る、早く目を覚ませということを予言していたんだけども、そのエレミアの予言をないがしろにした結果こうなってしまった。しかしあの涙の予言者のエレミアが希望を語るんだよね。これはエレミアによって告げられた主の言葉が成就して、この地が安息を取り戻すためであった。その荒廃の全期間が70年を満たすまでこの地は安息を得た。70年か、期間限定だ。じゃあこのまま去ってしまっただけでなくて戻ってくるのか、この民にまだ希望があるのか、神様はまだ彼らを捨てていないのか。つまり神は人類救済計画を諦めていないのかということが見えてくる。そして今日の章詞です、エレミア29の10、11。これはね、エレミアがバビロン捕囚になった人たちに宛てた手紙なんです。誠に主はこう言われる、バビロンに70年が満ちる頃、これ第一次バビロン捕囚から数えて70年ね、私はあなた方を帰り見、あなた方に慈しみの約束を果たしてあなた方をこの場所に帰らせる。だから絶望しちゃいけない、70年後には帰ってくるよ。え、70年後って、僕の70年後だったら130歳だからね、もう生きて帰ってこれない。そう、あなたは生きて帰ってこれないかもしれない、あなたの子供、あなたの孫は生きて帰ってくるんだから、今いるところでしっかり働いて、その国の人たちに喜ばれるような生き方をして、やがて帰ってくるための備えをしなさいという長期計画が語られる。その文脈の中で読まれるのがこの11節、この11節だけ抜き出して使われることが多いんですが、私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている、主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画である、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。ああ、ついにイスラエルは終わった、 バビロン捕囚となってしまった、これで全部終わりだと思ったらそうじゃない。それは災いではなく平安と将来と希望を与えるための計画だと。必ず戻ってくる、まだこの続きがある、 To be continued。 最後にこれを読んで終わりたいと思います。じゃあどうやってこのどうしようもない民どうするんですかと。エレミア31-31から、見よその時代が来る、主の言葉、その時私はイスラエルの家およびユダの家と新しい契約を結ぶ。あの時結んだのはシナイ契約、今度結ぶのは新しい契約。その契約は私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようではない。何の契約？シナイ契約。そこでモーセの律法が与えられた。私は彼らの主であったのに彼らは私の契約を破った。主の言葉、だからもう希望はないの？そうじゃない。これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。これが新しい契約だ。主の言葉、私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。今度は石の板に書き記されるのではない。私が何をしてほしいか、何をしたら悲しむのかということを彼らの心に書き記す。そういう新しい時代が来る。この新しい契約を成就するために来られるのがメシア。そしてこのメシアはダビデの子孫として生まれなければならない。だからさっきたった一人の1歳の男の子がかろうじて助かった。そうやって神様はダビデの子孫としてダビデ契約の予言の通りにメシアを与える。そのメシアを通してこの新しい契約が結ばれるんだというところにつながっていくということですので、神様は絶対に人類救済計画を諦めることなく推し進めてくださる。11月は4回しか礼拝ありませんので、この4回の礼拝で旧約聖書を終わらせ、そして12月にはその予言の通りイエス様がお誕生になりましたというところにつなげていきたいと思ってますので、今日は快速で進みましたけど、皆さんよく最後までついてきてくださいました。ありがとうございます。お祈りをいたします。天のお父様、本当に読んでいて悲しくなります。ああ、この王様は良いスタートを切った、このまま宗教改革を継続していってくれるのかなと思ってすごく調子よくいってると傲慢になっていろんな裁きを受けて終わってしまう、その繰り返しであります。なんと私たちは傲慢になりやすく、その時にあなたの御言葉にも耳を傾けず、助言してくれる人に対しても耳を傾けなくなってしまう愚かなものでありましょうか。もう一度この言葉を思い出します。傲慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つ。どうか私たちがこの南の民の姿からそのことを学んでいくことができるように。しかしここまで絶望的な状況に落ち込んだとしても、神様、あなたはこの民に対する計画を投げ捨ててはおられなかった。それは災いをもたらそうとする計画ではなく、あなた方に将来と希望と平安を与える計画だ。私の計画は絶対に頓挫しない、まだまだ続くんだということを示してくださって感謝いたします。私たちももはやここまでかと思うようなことが人生の中であるかもしれません。しかしここまでではない。神様は決して私たちを諦めることなく、私たちに将来と希望と平安をもたらす計画を持っておられることを今日学びましたから感謝いたします。そこに希望を持ちつつ私たちが前進していくことができるように助けてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。